恵み深い天の父なる神様、先週は2つのコンサートがあって、特に花々の小島泉さんのコンサートには初めて来てくださった方もたくさんおられまして、感謝します。また世良さんの賛美の中には、今までのいろんな悲しみが神様によって癒されたり、また歌が生まれたりする道のりをそれぞれお聞きして、そして本当に感激するひとときでした。改めて先週の2つのコンサートを感謝します。今日ここに集まられた方々も、先週嬉しいことがあったり辛いことがあったりけれども、今日ご一緒に賛美を捧げ、お祈りを捧げ、あるいは心を静め、聖書の御言葉に今心の耳を傾けようとしておられます。神様がお一人一人をねぎらってくださって、新しい月、新しい一週間の始まりにもう一度背中を押して、あなたご自身がご一緒に歩んでくださることを深く覚えながら、ここから出発できるようにどうぞ祝福をお願いします。またたくまくんの手術もありますが、どうか成功して悪いところが全部きれいに取り去られるようにお助けください。これから聖書の話をしますので、よくわかるように助けてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。以前にもつけたタイトルだったかもしれません。望郷の思いが私たちの心を駆け巡ることは何度でもあります。先月一回故郷を思い出したから、もうあれ以来二度と思い出さないということはなかなか難しいんです。で、今日の本当のテーマは二つの手綱さばきとした方がよかったかもしれません。私フランスに去年行きました時に、馬車に乗りたいような乗せられたようなことがあったと話しました。フランス人の家庭を泊まり歩いた時に、なんと馬を飼って馬車を持っているので、日本から来たので乗りますかと言われて、まあなんか観光の馬車のように5分3分ぐらいかなと思ったら、たっぷり2時間それも景色を見ながらというよりも、しがみついてないと振り落とされるんじゃないかって、映画の撮影じゃあるまいし、なんでフランスに来て怪我をしなきゃいけないんだと思ったりしたことをお話ししましたが、手綱はやっぱり右と左で、まあ右に行くときに引くのか逆に左を引くのか分かりませんけれども、手綱さばきがまあ素人でしょうけれども大したものでした。まあ私たちは馬車を御することはないかもしれませんが、運転の免許を取るときはまずブレーキ、そしてアクセル、ブレーキとアクセルをよく使い分けて、そしてこれからこれをあなたが御するんですよということを多分勉強してきたんだと思います。じゃあ2つの手綱は何ですかというと、神様がくださった豊かな感情です。だけど感情に流されたら、夏目漱石の言葉じゃないけれども、この船に乗って川底に竿を刺して、そして情に竿をさせばそこに流されていくし、といって地に働けばもう理屈でいけば角が立つし、もう納得できないって意地を通せば窮屈だし、本当にとかくこの世は住みにくいということで終わりますから、私たちは自分の理性あるいは自制と神様がくださった豊かな生きてるって素晴らしいな、今日は美味しかったな、あの人と出会えてかけがえのない時を過ごしたなという豊かな感情と、それからだけど感情だけではこの人生複雑怪奇な人生誰も全うできませんよ、二つの手綱さばきを、まあ、ヨセフの生涯はどうだったのかなということを学びます。で、ずっと聖書の一番最初が創世記です。で、創世記の一番最後に登場する記録がヨセフという人の人生でした。この人は外国の人でしたが、まあ人生だからいろいろあって、そしてエジプトの有名なエジプトの政治家の世界に入って、突如外国人なのに首相になったというところまでお話ししたんでした。で、歴史が動きまして故郷、まあ、望郷の念と気をつけましたが、 故郷も飢饉に襲われて、世界中が飢饉で、エジプトにしか食料がないという噂が流れ、そしてまさか自分の息子が、あるいはお兄さんから言ったら自分の弟が、その国の政治家のトップになろうとはつゆ知らず、行きまして食料を分けてくださいとお願いしに行ったことを前回学びましたら、なんだか不思議な対応になって、お兄さんたちの兄弟のうちの一人は人質で置いてけって、お前らは外国のスパイだとかなんかイチャモンをつけられて、その代わり食料を与えるからといって、そしてなんだか妙なことになったなと思って宿に行って開けたら、なんと食料くださいと持っていたお金、当時は銀が全部返されていて、ゾッとしたんです。ほんでそんなこんなお食料を持ち帰ってお父さんのヤコブという人に話したら、ヤコブは深く心が痛みまして、そしていやあの国の政治家はもう一人兄弟がいるそうだが、ベニヤミンという末の弟を連れてこなかったらお前らは本当に患者だと、こいつは人質だとなったので、もう少なくとも今エジプトの首相になっているとはつゆ知らずでしたが、そのヨセフを亡くし、それから縛られて外国に置いてきたシメを亡くし、その上この上ベニヤミンまで末の弟まで亡くしたら、もう私は発狂してしまうというような心で、もう絶対やらないとなったんです。ほんでもうとっくの昔に2回ぐらいエジプトに行けたのにって、もう行かない。ところが飢饉がどんどんどんどんひどくなって、私たちも震災の時はあと缶詰1個しかない、あるいは店が1時間しかない、行ったらカップラーメンが2個しかなかった、あるいは避難所に行ったら食パン1枚しかなかった、3日間ある人は食べるものがなかった、もうこれは背に腹は変えられないと、しょうがないと、じゃあ末の息子のベニヤミを連れて行きなさいというふうになったんです。行く時には空手で行かないから、返されたという銀の2倍の銀を持って、さらに食料をくださいと、それからこの地域の名産品であるクルミとアーモンドをお土産にたくさん持って、そして決死の思いで再び兄弟が捕らえられているエジプトに、彼らは食料を分けてくださいと、だって食べるものがないんだから、生きていけないんだから、もう一人息子が死ぬどころか皆餓死して死んでしまうんだから、これは背に腹が変えられないということで行ったんです。行ったら不思議な顛末になりました。ヨセフは本当は自分たちの弟で、かつてお兄さんたちはいろいろあって17歳の時殺そうとした弟、腹違いの弟、お母さんは違うお父さんは一緒、いろいろごたごたあって、そして売っ払っちゃった、殺さなかったけど、そしたら立身出世の物語で、気がついたらその国の王様から任せられて首相になっていたヨセフのもとに行ったら、この人たちは自分の家で食事をするんだと言われて、なんだか不吉な予感がしたんです。なんでこのような対応なんだって。さあ、じゃあ前置き長くなりましたが、ご一緒に今日の26節自宅に自分のかつて自分を殺そうとして自分を売り渡して13年間奴隷になったり投獄されて、本当に辛酸をなめて今は政治家になっているヨセフが弟だということを明かさずに、兄だということを知って、首相官邸というか家に招いたんです。さあ、その箇所から読みましょう。26節ご一緒に読める方、前のモニターでもご自分の聖書でもお読みください。はい。ヨセフが家に帰ってきた時、彼らは持ち込み地にひれ彼を拝んだ。皆さん、このなんでヨセフの政治家の自宅に招かれるようなものじゃないのに、だから不吉に思ったから、最初に管理人にこれお土産ですって、実は白状しますが、私たちがあの時持ってきた銀が全部どういうわけか誰が入れたか全部袋に返されていましたと、しかし本当に身に覚えがないんですと言って、2倍の銀を持ってきました、2倍の銀で食料品を買おうと思ってきただけですと、うんぬんかんぬん言って、そして自分の弟とつゆ知らず、今はエジプトの最高権力者のヨセフが自分の家に帰ってきたんです。そして彼らは地にひれ伏して本当に恐れおののいたんです。そしたら27節でヨセフはこんな会話を始めました。27節読みましょう。はい。ヨセフは彼らの安否を問うて言った。あなた方が先に話していたあなた方の年老いた父親は元気か、 まだ生きているのか。私も昨日電話しました。父が40度くらい熱出したっていうから、母が帯状疱疹になったっていうから、本当は息子だからすぐ行けばいいんだけど、いろいろ今朝どうかなと思ったら、今朝はちょっと熱が下がったと聞いて、あ、よかったなと。ヨセフはもう故郷を追われ、実の兄たちに殺されかけて、ちょっと小生意気なこともあって、それでまさかエジプトで生きながられているとはつゆ知らず、お父さんは息子が死んだと思ってるんです。そのお父さんはもうあれから20年ぐらい経ってるんです。20年以上、まあ20年経ったら70歳のお父さんは90歳ですから、どれほどちょっとシワが増えたかな、髪の毛どうなったかな、持病がどうなったかな、あるいは心の傷は今どうかなって、お父さんはどうだって聞いたんです。もうお父さんを思う望郷の念ですよ。続いて28節も読みましょう。はい。彼らは答えたが、あなたのしもべ、私たちの父は元気でまだ生きております。そして彼らはひざまずいて伏し拝んだ。熱が下がったと聞いた私が喜んだように、まだ生きてますと、年老いたけどまだ元気ですと聞いて嬉しかったと思いますよ。表情には出さなかったと思いますが、そして29節、なんでね、掘り葉掘りこんなに国の政治家がうちの家のことをあれやこれや前回と同じように聞くのかなと思ったと思いますよ。29節読みましょう。はい。ヨセフは目を上げ、同じ母の子である弟のベニヤミンを見ていった。お母、あなた方が私に話した末の弟か。そして言った。我が子よ、神があなたを恵まれるように。皆さん、ラケルという奥さんから生まれたもう一人の弟、二人しかいないんです、ね、もう一人の兄弟、一人はヨセフ、お兄さんたちは腹違いのお母さんの子供です。お父さんは一緒です。だけど何かちょっと表情が違う。これかって、これが私と同じ実の母の、お母さんも亡くなってるんです、お母さんの子供かと。それを見た時に、もういくら政治家でもう幾多の局面を乗り越えてきたとはいえ、自分を制することができなくなったようで、30節、まあ、当然といえば当然です。神があなたを恵まれるようにと祝福した後、30節読みましょう。はい。ヨセフは弟懐かしさに胸が熱くなり、泣きたくなって急いで奥の部屋に行って、そこで泣いた。皆さん、溢れくるものをもはやとどめ置くことは、さすがのヨセフにも、あれほど修羅場をくぐってきたヨセフにもかなわなかったんです。皆さん、私たちは生きています。生きているから食べたいんです。生きているから悔しいんです。生きているから悲しいんです。死んだら痛くもないです。転んでも痛くも痒くもないです。傷つけられても何もないです。しかし生きていればこそ、私たちの神様がくださった感情のバロメーターがビーンと振り子が振れるんです。皆さんはどんな時、望郷の念に駆られたり、普段蓋しているものがふつふつと止めどもなく湧き上がってくるでしょうか。先月でしたか、山口県に避難しておられる教会員のご夫妻、確かログハウス行ったことないけども、ご自分で建てた家に住めなくなって、流れ着いて静岡から山口へ、そして古い農家を買って、成功うどくとは言えないでしょうが、今は農業に勤しんでおられると聞いておりますが、ここに3年ぶりでしょうか、礼拝に来られたの。そして、まあ、一言ご挨拶とお願いしましたら、みるみるやっぱり込み上げてくるものが終わりだというと、私も一番前でぐっと来てしまいました。この3年間ただの3年間ではなかった。懐かしい方々のお顔をここでちらほら見つめた瞬間に、おそらくこらえきれなくなるのはお互いに当然だなって。この間は花々ってテレビによく出ていた有名な歌詞だったこともあって、近くの仮設から来ましたというご家族がおられて、まあ、どなたかがチラシ配ってそれ見て来られたか、そしたら私と同じ町出身だということで、私はお会いするの初めてでしたが、今は住めない私たちと同じ同郷で、この町の仮設で身を寄せているんですって聞いただけで、その話を聞いただけで、なんか心がグッとくるものが玄関先でありました。何でも正志先生は花々の一時ファンだったか、何かの曲に本当に惚れ込んでいたか、サインまでしておられて、少しミーハーになったんじゃないかなと思いましたが、多分音楽もメロディーを聞くと20年前を思い出すという人がいると思うんです。メロディーは15年前の出来事を彷彿とさせるということがあると思います。私はどこぞに行った時、あれ前に 前にあった旧大野病院の前の景色と似てる風景だなとふっと思って、景色が私たちの望郷の念を呼び覚ますこともあると思います。皆さん、私たちの人生は無味乾燥ではありません。この間写真に写しましたが、初めて許可証を取って、あんなにたくさんの人数で防護服を着て、まあ、教会ではあんまりお墓参りとは言いませんが、イエス様が復活したイースターに、だから3年ぶりでしょうか、いつもあそこに住んでいた時は扉を開けて賛美歌を歌って、納骨お骨を納められている人の写真とお名前をあそこでお呼びしたんでした。あれに行きましょうということで、まあよく許可が下りたなって手袋はめて、そして靴の上にビニール何枚かして、そして防護服にマスクで帽子かぶって、正瀬先生が解説していたように、本当に誰が誰かわからないんです。皆さん、こんなことあまり大きい声で言いませんが、進学校でお話の訓練なんていう時は、ある人が、いや緊張するから足が震えるから、特に進学校というのはあんまり意地の良い人は少ないんです。だから誰かのお説教にやらなくてもいいちゃもんつけたりするもんだから、みんな緊張して、だからそういう時は人の顔か頭をかぼちゃのように思って話しましょう。だからそんなことちょっと思い出したんですよ。賛美歌歌ってピアノ開いて礼拝したんですが、本当に誰が誰かわからない、誰が誰かわからないどころか帽子かぶってみんな白装束で、ちょっと目の当たりが見えるか見えないかですから、いやこんな礼拝は珍しいと、おそらく世界中で過去現在未来一回しかないんじゃないかと思ったりして、じゃあ人が寝ているって、あるいは今日の話はつまんないという表情をしてがっかりしたりしないから、その方がいいですかって言われたら、いいえ皆さん笑ったり泣いたり、それから何か思い出る症状をしたり、いや生きた礼拝の方がいいですよ。目しか見えなくて、果たして笑ってんのか泣いてんのか、防護服の中でグーグー寝てるのか、もう何に対して話してるのか、これ全く手応えがないなって、宇宙服みたいに見えて。ところが皆さん、その帰りですよ、帰りに富岡にあるちょっと高かったんですが美味しい、まあこんな話あんまりあれですが、うなぎ屋さんがあったんです。創業100年って書いて、明治元年って書いてあったか、ダメになっちゃった地震で、あ残念だなと思ってたら、近くに豚丼の、こんな話礼拝ですいませんそれが結構美味しいっていう、じゃあ帰りそこで食べようって言ったんですよ。ちょっと時間が遅かったかもしれないけど入れたんです。で私は買ったんチケット、ところが店の人出てきて、いやこんな大人数でもご飯がないとか言われてがっかりした。そしたら皆さん、流れなきゃいいのにすっごいいい匂いが流れてきたんですよ皆さん、食べれたらよかったんですが、スルスルっと手から食べようと思った矢先に、ダメですと返金してもらって行ったんですよ。本当に悔しくて、皆さん、お腹に入ったら豚肉は何でも一緒だって、塩味でも何でも一緒だって、いいえやっぱり匂いがあるとそれに誘われて、で結局次に行ったね、サービスエリアみたいなところで食べて、それも悪くなかったですよ。そこでまた私は他の人が頼んだイカ天丼が美味しそうだったんです。しまった、あれ食べればよかったとか思って、目から入り、匂いから入り、あるいは今日のお昼でも食べたら一緒だって、野菜をぶつ切りしたの置いててね、塩でも醤油でも適当にかけて口から入れて腹に入ったら一緒だからって、味もそっけもないですよ。せっかく生きてるんだから、ああこのお皿にこんな風合いでこの純度でやると美味しそうだなって、私たちはいろんな感情があって、ああ生きてるって、今日生きて本当に良かったなって。この間のコンサートは私は全然知らなかったはずなんです、グループセラっていうグループでしたが、そうしたら私たちの教会に20年か25年前はるばる島根って遠いですよ、あそこから車で牧師さんたちが10人ぐらいの時来たか、1週間ぐらい泊まって行ったことがあったんです。そこで来られたお父さんの娘さんが歌っておりました。まあそしてその私はもう内容も歌も知らなかったんですけども、いやすごくみんな感動してって正瀬先生から聞いて、そして喫茶でもただの歌じゃなかったって、本当にお話もみんなジーンと来てずいぶん泣いてたって聞いて、そうかなと思って聞いたら、確かに心に来るものがありました。だって物語が背景にあるから、物語が歌われているから。何でも知りませんでした、もう亡くなられたんです。亡くなる直前、関西で私に会いに来られた牧師夫人は16年間深い、まあ、心の病を抱えていて、そして急に家からいなくなって夜通し牧師さんであるご主人が探し続けたり、 それから別の気持ちの時にはすっごくご主人をに向かってすっごく普通じゃなく攻撃してきたり、もう信じられない16年間を奥さんを抱えながら、奥さんを慈しみながら、そして教会でお説教し、ただでさえ大変な教会の営みを全うしてこられたかなって、いや大した牧師先生だなって、私は改めてすごい牧師先生だなって思ったんです。じゃあ心の起伏が非常に激しかった牧師の奥さんだったお母さんはって、まあ癌の病で召されたと思いますけれども、しかしその病の中でどんなに自分でもがき苦しんだか、だけどその中でも彼女を診察していたこのお医者さんがクリスチャンになったとはご本人から私聞いてたんです。だけど今回娘さんに本当にクリスチャンになって、そのお医者様がその病の中でもがき苦しんで16年間地べた這うような生活をしたその人の営みを見て、もう人生が変えられてクリスチャンの今お医者さんになって教会に通っておられるとか、いや神様がくださった感情は時として自分自身の理解を超え、その娘さんの賛美もお証の中にあったように、牧師の家なのにどうして神様にこんなに仕えているのにどうしてこんなに苦しいのって根底のうめきがあって、ご自分も同じ心の病にかかって本当にもがき苦しいんだけども、お母さんが亡くなると同時にすっかり解放されて、お母さんもある一言で完全に解放されて、そして信じられない神の栄光を見た。だから楽ちんの人生だなんて言わないけど、傷だらけだけども苦しいけども悔しいけども辛いけども、その中で本当に神様の花が咲き、心震え感動し、ああこのグループにしか歌えない歌がある、これは単にセリフとかメロディーじゃなくて天におられるお母さんが今も祈り続け、そして16年間そのような家庭生活を全うしたお父さんが島根から祈りを捧げ、そしてそれらをつぶさに小さい頃から見続けてきた彼女だから作れる歌なんだなと思ったんです。皆さん、神様は私たち一人一人にあなたに嬉しいだとか悲しいだとか悔しいだとか耐えられないだとかなんだか自分でもわからないだとか、そのような感情を神様がお許しくださって、そして今日こんなに悔しいのは生きてるから感じるし、こんなに傷がうずいてうずくまってるのも生きてる裏返しだし、そして今日信じられない喜びの花畑の中にいるような感覚も神様がくださった本当に素敵な一日だって。じゃあ皆さん、私たちは溢れくる抑えきれない感情のままで人生の方程式は成立しますか？そうはいかないです。そこで私たちは夏目漱石の言葉じゃないけども、情に差をさせば流される、そして私たちには理性や今日の聖書の言葉では自制が与えられています。自己コントロールのもう一つの手綱さばきは絶対必要です。感情のままに思うがままに流されてはいけないというもう一つの訓練プログラムが全員にそれぞれの道のりに今週も与えられていますので、31節に進んで31節ヨセフはどうしたか読みましょう。はい。やがて彼は顔を洗って出てきた。食事を出せと言いつけた。彼は為政者ですから、トップのトップですから、そんな自分の感情に流されていつまでもさめざめと泣いている場合ではない、そんなことは許されない。そして今は自分は弟ですと、あなた方があの時自分も少々小生意気だったけど弟を憎しと思って嫉妬心もあって殺そうとした、その私は生きていて今この立場ですという時ではまだなかったんです。自分を律し、自分を制して、自分の感情を見事にコントロールするヨセフに変貌してました。皆さん、私たちが脱皮するとしたら、少し大人になったかなという言えるとしたら、あの時ならの自分ならここで切れてた、ね、よく言います、怒る時は明日怒れって、一晩寝てから怒れって。で頭から湯気が発火してても一晩寝るとなんだかつまんないことで発火してたかなと冷静に自分を眺められるようになるものです。子供はそうはいきません。食べたいものは食べたい、悔しいものは悔しい、弟にあんなことされたから今ひっぱたきたいって。感情のコントロールは 大人に強制してもらわないとやめなさいって言われないとなかなか難しい。しかし私たちはやがて独り立ちしたときに、天の父なる神様、お父様が私たちを年月をかけて修正してくださいます。かつてのヨセフであれば、夢を見てお兄さんたちが農業の束で私を拝んでいる夢を見たことをイケシャーシャーと年上のお兄さんに言う弟でした。間違ってはいないけども、相手の神経を逆なでするということが読めなかった。そしてお父さんが末っ子の年下の自分を可愛がって、特に寵愛していることをいいことに、それに引っ掛けてやったらますます嫉妬心や憎しみを買うということが読めないヨセフでした。半分は見かれてたサビだけど、もう半分は神様がそれすら用いて、結局兄たちに殺されかけて外国に売られて、その後13年間奴隷として生活し、その後投獄され、全く日の目を見ない青春の真っ只中の中で彼は本当に変えられたんです。自らを制しました。だから7年の大飢饉の中で、大豊作の中で、食べるものがあるから共済良ければいいとかやらなかった。自らを律し、国を律し、国を制し、少しずつ食料を出し、その後7年の大飢饉が来るということを読んで、稀に見る政治家としての手腕を発揮したのも苦節13年の中で、自らの不思議な能力も不思議な感情もコントロールする彼に変貌を遂げていたからでした。そしてこの国の王様であるパロも、そんな彼を直感で見抜いたか。彼はただの30歳ではない、普通の人物ではない、お前にこの国の未来を託すと信じられない立身出世の物語が過去にあったのでした。じゃあ32節読みましょう。はい。それでヨセフは、ヨセフにだけ、彼には彼らにだけ、ヨセフ食事を共にするエジプト人はその時それぞれ別に食事を出した。エジプト人はヘブル人と一緒に食事ができなかったからである。それはエジプト人の忌み嫌うべきあった。何か日本の国の政治の世界でも皇居でも晩餐会がある時、席はみんな決まっていると思います。彼はヘブル人でした。日本は日本人、日本語を使って日本人と言いますが、ヘブル語を使うヘブル人は、しかし今はイスラエル、その地方はパレスチナと呼ばれていますが、そのヘブル人とはエジプト人はプライドが高く断じて一緒に食事をしなかったが、彼の首相の食事が次々と自分と同じお母さんから、同じお腹から生まれたベニヤミンのところに流れていくのには驚いたと思います。それから年上から長男からずっと下まで狂いもなく、ずっとそういう座席になっているのにもこんなこと言ってないって、誰なんだ、何なんだと驚いたはずです。じゃあ最後までその箇所を読みたいと思いますが、じゃあ33節読みましょう。はい。彼らはヨセフの指図によって、年長者は年長の座に、年下の者は年下の座に座らされたので、この人たちは互いに驚きあった。34節。またヨセフの食卓から彼らに分け前が分け与え、ベニヤミンの分け前は他の分け前も5倍も多かった。彼らはヨセフと共に酒を飲み、酔い心地になった。実はこの中の何人かが震災の後旅をした時に、しょうがないから東京に行こうか行かないかって迷って行った時に、驚いたのは部屋割りがしてあった。でその部屋割りで具合の悪い人が食堂の近くにしてあった。だってそんな会話してないのに、どうやって調べたのって、初対面なのになんでここまでするのって、信じられない、狐につままれてこういう感覚だなとあの時私思ったんです。彼らは本当に年長者から狂いもなく、こんな情報を流してないのに、そしてベニヤミンにだけ特別に首相が食べるものが次々行く中に、一体これは何なのだと、こういう舞台設定をしながら、ヨセフはやがて実はこのようなことだったんだという解き明かすために、順々と自らを律し、感情に流されず駒を進めておりました。さあ今日は引用箇所をちょっと用意します。10を出してもらいましょうか。ご一緒に、新約聖書でもこのように進めています。はい。 ですから私は願うのです、男は怒ったり言い争ったりすることなく、どこででも清い手を挙げて祈るようにしなさい。まあ、力のあるがままに、しかしそれは男性だけでなく女性も一緒と思います。怒る自由はあるし、いつでも怒ることはできますが、それを律して神様の前に出して祈るときにそれは変わりますよと、次の一点が変わりますよと。じゃあ二丸を出していただきましょう。そして神様が介入すると、同じ豊かな感情でも憎しみとか嫉妬とか怒りとかの感情の身ではなくて、もっと清らかな身に変身しますよと。じゃあご一緒にガラテヤ5の22-23続けて読みましょう、はい、しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる律法はありません。特に神様が働くと一番最後のリストの自制、ヨセフは自らを自制しました、自らを律しました。じゃあ最後の三丸の引用箇所も読みましょう、はい、殉教の日には喜び、逆境の日には反省せよ、これもあれも神のなさること、それは後のことを人に分からせないためである。だから私はこう思います。じゃあ人生の手綱さばき、舵取り、馬車の御し方はどうしたらいいでしょうか。あ、そうか、この伝道者の書7章14節にあるように、何事も苦しいことがないときは喜んだらいいと思います。何事も苦しくないのに、苦しいことがないのに、来週交通事故にあったら今週ケラケラ笑ってるのがアホみたいだから笑わないとか、変な自制心働かせることなく、今日が素晴らしい恵みなら今日は最高だと、私は人生の中で今一番幸せだと、世界中で誰よりも幸せかもぐらい本当にかみしめて喜んだらいいと思います。しかし順風の日だけじゃないので、上り坂になって逆境になって畳みかけられるようにいろんなことに見舞われた暁には反省したらいい。その時には痛みながら苦しみながら成長する。ヨセフもどっかの学校の授業に通って、聖書の1に大事なこと、2に大事なこと、謙遜になりなさいって言って謙遜になるヨセフではなかった。13年間投獄されて、そして日の目の見ない生活の中で揉まれて砕かれて、自らを律する人物に彼は変貌を遂げていきました。だから逆境の日になったら、その時になったら反省する、そして神様の前でまた新たなステージに引き上げられていくための前向きな自分の脱皮であると、変身であると受け止めたら素晴らしいじゃないかなと、かく言う私も自制が本当に必要で、ヨセフだって自制心がなかったら、例えば兄たちを見てお父さんはどうかって聞く前に、この野郎って、俺がどれほどの13年間辛酸舐めたと思ってんだ、お前らのせいだって、今権力者だから殺すこともできます、兵隊呼んで全員処刑だって、ベニヤミン以外は思い知れって、実はあんたらが殺そうとしたヨセフはそれは私だって、そしたら身振りしたと思いますよ、絶対絶命だと思ったと思いますよ、ということもできたんです。しかし人はこんなことやられたら殺してやるって言ったら、聖書の境界線超えますから、殺すなかれと。だから感情のままに動いたら危ない場合も多々あります。で、私の場合はというと、何度も言いましたように、まあこの間気軽に血液検査行ったら、思ったより悪いというか、すこぶる悪いというか、これは大変な事態だというように、ヒヤッとしてよかったです。私ちょっと悔しいけどよかったです。1に食事、2に運動、3死がなくて、5に薬とある本に書いてあって、まずは食事だということで、私は服することにしました。で、私に食事を提供してくださる方に、まあ、管理をお願いしますと。しかし時々は感情がありますから、うち家内と言っちゃいけないんですが、家内は私に伺い立てることなく、おまんじゅう1個にしますか2個にしますかは自由に食する権利があるんです。私は1日1個は許されてますが、それ以外はこっそりずる賢く罪意識持ちながら陰で食べるか、許しをいただくかどっちかしかない。これは不平等条約じゃないかって思ったりですね、なんだかうちの亡くなった犬を思い出したんです。静岡にもらいに行った時に、御殿場のずっと犬を飼ってる人が、犬は際限なく食べるから 全部出しちゃいけないよと、決まった皿にこれだけの分量にしてくださいと言われたんです。なんだかかわいそうかなとも最初思ったけど、まあでも健康のためにはやっぱりそういう自制が必要だったのかなって。自制が効かない私は出されたものを全部食べるので、なんかうちの犬に変身したみたいだなって、出されたものしかあとこれっきりないと思って食べなさいと、それが欲しい時は許可をもらいなさいみたいに。でそれは良かったです。運動もしなきゃなって、一応今のところ朝に晩に、まあ、雨降ってる時以外は歩いて、そうですね、結構結果が出て体重は 2,3 キロぐらい少し減ったでしょうか。まあ、だから、まあ、ちょっと痛い目にあって自分でコントロールできないから、コントロールできるように助けてっていうのも、まあ、悪くないかなと思ったりもしました。まあ、実は最近っていうか先週、あの映画良かったよと牧師さんに言われて、もうとっくに見た人もいると思います。少年 H という映画を見たら良かったでした。まあ、随分昔本で読んだのでベストセラーになった頃、まあ見なくていいかなと思ったら、よくできたいい映画でした。最近主人公がクリスチャン多いねってあちこちでも聞きます。まあ、何度もお話しているように、サラリーマンの人は見れない NHK の朝の連続テレビドラマ、アンと花だったか花子だったか忘れましたが、あの村岡花子さん、赤毛のアンの作者であるカナダのモンゴメリーの翻訳した人、モンゴメリーは牧師の奥さんだったって前話しました。あの人のご主人は他の人には分からなかったけど深い鬱だったんです。そして牧師の奥さんとして、その小説家でもあったモンゴメリーは深い苦悩の中で牧師友人の働きをしたり、地域でいろんな社会奉仕をしたりしたことが以前本を読んだら書いてありました。それを翻訳したあの村岡花子さんも熱心なクリスチャンでした。それを、まあ、あれどこのチャペルを使って撮影してるのかなと思いながら、今見てる随分キリスト教出てくるもんだなと。以前の大河ドラマの福島県の復興の支援のために NHK やったかなって、山本八重も熱心なクリスチャンでした。でクリスチャンになって、あれも本当良かったですよ。薩長憎しと、自分の父親は殺されたと、自分の兄弟も殺されたって、いつまでもそれに執着したら憎しみが消えないで、憎しみ色で染まったまま駆け抜ける人生だったと思います。しかし同志社大学を作った新島城と結婚し、聖書の教えがどんどん入ってきて、もう薩長とは結婚させないとかも言わないと、全く新しい世界に、聖書の教えの世界に生きるんだということが、まあ、案外よく NHK がよくあそこまで描くなというドラマだったなと思いました。じゃあ今回の映画少年 H はどうでしたかって、まあ、今回の朝の村岡花子さんも貧乏な娘さんが、なんだか裕福な娘さんが行く大学に行って、よく屈折しなかったなって、変なプライド身につけて、あの天狗にならなかったなって、まっすぐこびるでもなく、あるいは傲慢になるでもなく、聖書の教えに触れながら、いやさすがにドラマにするには爽やかで朝ふさわしい番組だわ、こんな境遇が私をこのようにしたと言わなくていい、ね、あんな生い立ちだから私はこんなに屈折したんだと生い立ちのせいにしなくていい、本当に神様はこのようにまっすぐ人を導くんだなと、朝にはふさわしい番組と思います。じゃあ最後に少年 H はどうだったかなって、私が以前本で読んだ時の印象深かったのは、ナザレン教会に神戸で通っているあの瀬野カッパという脚本家ですか、その人のご両親は映画でも熱心なクリスチャンとして描かれておりました。ただ描かれてなかったのは、確か路傍伝道といって太鼓叩いたりなんだりしながら、お母さんが街中をキリストのことをずっと語っている時に、恥ずかしいと思って、そしてあの建物の陰からちょっとお母さんを覗いているような場面が心に残っておりましたけれども、あの映画でも熱心なお父さんお母さんが教会に通いながら、だんだん雲行きが怪しくなってくる、戦争に突入してキリスト教は敵国の宗教だみたいになって、で少年の瀬野カッパもスパイだみたいにいろいろいじめられて、でお母さんは本当にあまりにまっすぐすぎて、食べるものがないのに白米を貧しい人にどんどんどんどんやり出すから、それもすごいストレスで、で結局はあのスパイだっていうふうに、机に書かれた原因は、宣教師から送られてきたアメリカの写真が載ったハガキを一人の友達にしか見せてないはずだと、彼が他の人に言わなくていいことを言ったんだということで、だんだんだんだん憎しみに駆られて復讐してやるとか思い知らせてやると、まあ、なかなか立派なお父さんだったんでしょうね。お父さんが寄ってきて、違うんじゃないかって、そんなことするつもりあの友達はなかったんじゃないか、お前も苦しいけど友達も苦しんでると思うよって、こんなことになって 本当に友達も辛いんじゃないか、それが分からないかって言われて、自分だけこんなに傷つけられたということから一つ乗り越えて、そうだな、こういう結果になってしまって、あの友達こそ苦しんでるんじゃないかって、海辺に行ってポツンといる友達のところに行って謝る、ごめんなって、そして心がお互い通じ合う場面、あ、こんな小さい少年の時から自らの感情を律してコントロールすることを説いた、お父さんも立派だし、背のカッパ少年も本当にそういうことの生い立ちを綴ったんだなって、さすがのお父さんも憲兵隊にしょっぴかれていって、そして指をギューッと折られるように拷問を受けて、キリスト教に行ってるから外人の友達が多いし、そして洋服屋さんだから、神戸は外国の人がいるから、そういう人の洋服を仕立てて、スパイじゃないかスパイじゃないかって、何の身に覚えもなくて黙って、それを血がにじんできて、ついに奥さんに憲兵隊に引かれていったことを息子に言うなよと、まあ心配かけたくないから、帰ってきても使えない手は帽子の中に隠して、ついに奥さんに心配かけない、かけまいとして、自らの中でコントロールしたほどのよくできたお父さんでも、全て戦争が終わった時には気が抜けてしまって、自分じゃないような自分が現れてぼーっとして、少年もさすがにお父さんにイライラして、かつては正しいことをいつも言ってたじゃないかって、お母さんが自分たちの食料をどんどんどんどん赤の他人に分け与えて、なんで父親として止めないんだっつって、父親らしくしろっつって、なんかお釜の蓋みたいなものをお父さんにブラーンと投げつけて、お父さんの頭から血が流れる場面がありました。でお父さんがそれにもちょっとぼーっとしながら、お父さんももう容量を超えたんだと思います。あまりの戦争の地獄と、まあいろんな心の圧迫の中で、これからどうやって生きていったらいいか呆然自若の中で、もう息子に言われて問われても何もできなかったんだと思います。けれどそれで終わらなかった。最後はもう一度立ち上がり、そして空襲で焼けたミシンをもう一回修理して、自ら手仕事を始める。そして映画の最後は、少年にお前はこれからどうするんだ、お前の人生はこれからお前一人で立ち上がってやっていくんだと言って、自立していくような場面で終わる。なるほど、先生あの映画いい映画でしたねって言われて、いや見ていないとこの間言ったんですけども、見て、あ、いい映画だったなって、本で読んだ時もよかったなと思ったけど、キリスト教も、あ、こういうふうに少年の目に映って、その影響を受けた家庭の中でこのように自らを律するように生い立ちが綴られて、さあ皆さん、私たちは少年 H ではないけども、それぞれに個性があり、それぞれに性格があり、そしてそれぞれに神様の訓練があり、やがて御するようになります。与えられた神様からの豊かな感情と、しかしそれだけではやれないので、それを自制する理性と、二つの手綱さばきを神様から委ねられて、今週もこの一ヶ月も歩んでいきたいと思います。お祈りいたしましょう。ピアノを弾いていただいて黙祷をしたいと思います。今日読み合わせをしたヨセフの場面をそれぞれに自らに重ね合わせましょう。私たちには音楽や匂いや目に映るものや、そしてそれに反応する感情が与えられているので、嬉しかったり悲しかったり全部ひっくるめて、確かに今日命が与えられ鼓動している、生かされている、悲しくても嬉しくても歌が生まれ、神様ありがとうございますという心からの感謝が生まれます。けれども時々良いはずのその感情が暴走し、私たちは自己制御が不能になる弱さも抱えています。けれどヨセフに自制心を加えられたように、いろんな出来事を通し、私たちは傷ついたりへこんだりしながら、自分自身を御するものに変えられていくのだと思います。ここ最近をそれぞれ振り返って、そうだ、少し無味乾燥ではなくて、一つ一つにもう少し感動し、そして心豊かに歩んでもいいかなと思われた方もおられるでしょうか。 逆に自分の感情が一人歩きして、そして自分自身が流されている面があるかなと思い当たる方もいるでしょうか。私たちは感情と理性の二つを神様によくコントロールしていただいて、それぞれに難しいところのある道のりを今週も今月も全うしていきたいと思います。それでは少し大きめにピアノを弾いていただきますから、どんな言葉でも結構です。今日神様にお願いしたいこと、感謝したいこと、特に目の前にある課題を乗り越えることができるように、そして自分自身がさらに成長することができるように、あるいはお近くに座っている方もみんな祝福されるように、またこの教会も神様が用いてくださるように、特に私北海道で、お昼の会食会でホテルでお話しますので、それが守られるようにもお祈りいただければありがたいです。それではその他どんな祈りでもご一緒にお祈りを捧げましょう。恵み深い天のお父様、ありがとうございます。神様が私たちを祝福してくださって今日ここに招かれました。天のお父様、神様がくださった豊かな感情、おいしいとかうれしいとかありがとうございますけれども、時々それが強くなりすぎて私たちの理性が効かなくなる場面もありますので、神様が私たちをコントロールしてくださって二つのものを御しながら歩むことができるように導いてください。天のお父様、どうか岡部先生のこちらでの生活を祝福してください。たくまくんの病をお癒しください。渋谷家を祝福してください。北海道に行きますから、どうかそこでの奉仕も全うできますように、この教会も豊かに祝福してください。たくさんの恵みをありがとうございます。それでは私と同じ言葉でご一緒にお祈りをお捧げしましょう。恵み深い天のお父様、たくさんの喜びや悲しみを感謝します。歌が生まれ、感動があり、命が与えられてありがとうございます。そして自制心や理性をもくださったので感謝します。感情と自制心をよくコントロールしながら祝福の道を歩めるようにお助けください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。